といつもと違う顔ですいません。今私自身もなんかちょっと変な気持ちで、いつもと違うなとで例えばほらその牧師がどっかに旅行に行ったとかっつってね、その埋めるために他のところに行くってことはよくある話なんですが、ちゃんと、いるんじゃないですか、東京に私なんでいるのかなっていう、多分今三藤さんも同じことを感じてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、でも神様が何か不思議なことをされてるんじゃないかなと、思います。で今日はですね、皆さんが週報をご覧になっていただければ分かるようにイスラエルについてお話しします。特にですね、この昔のイスラエルというよりも今存在するイスラエル、イスラエルの国ですね、イスラエルの土地ですけれども、それを通して、私たちに直結する神様の恵みの話を、させていただこうと思っております。神様の恵みの話をさせていただこうと思っております。でエゼキエル書を お読みになったことあるでしょうか。ありますか。で、かなり難しい、予言の言葉が、たくさん並んでいますので、大雑把に、大体のところ全体がどうなっているかということを お話ししたいと思います。お読みになるとですね、初めに出てくるのがもうなんか不思議な世界に入ってきますよね。一体なんだろうこれは。光り輝いてぐるぐるぐるぐる回ってですね、人間の顔が4つこうあってですね、そしてもうなんかこう翼があってこう大きな音が鳴ってとかですね、そしてずっと読んでいくとですね、今度はその天使の上にこの主が御座があってですね、そこから主が語っていくっていう話になってくるんですね。もうそこからですね、一体これは何なんだ、あるいはこれ UFO じゃないかとかですね、こういうような神々しい幻ですね。これが始まります。そしてずっと読んでいくと、この最後に何が起こるかというと、今度は神の国の中にある神殿の詳しい中身が書いてあります。そこに主の栄光が入っていく、そして主がここにおられるという言葉でこのエゼキエル書が終わるんですね。エゼキエルの全体のテーマが主の栄光です。でその中に、このことによって私は主であることを知るであろうとあります。ですか。このことによってあなた方が私が主であることを知るようになるという言葉が何十回となく出てきます。で私たちの世界の中でこの主が主である、私こそが主であるというものをこう覆い隠すものっていうのはたくさんあるわけなんですよね。私たち人間の罪っていうのは一番大きいんですけれども、それだけではなくて良いとされているもの、良い行いとかですね、人間がしていることによってこの神様がしているというものが見えなくなっていくっていうことがよくあるわけなんですね。例えば東日本大震災において地震があり津波があり、そこでクリスチャンがもうなんかなんか雨の後のなんかあの竹やぶの竹の子が出て、それだそれだ、すいませんありがとうございますね、日本語はちゃんとできないんですいません、こうやってやな直してくれる愛する妻がいるんでそれでどんどんどんどんクリスチャンが行って神様の栄光を見ることができるんですけれども、頑張ろうという、人間の頑張りでも現地に行ったら頑張れないってすぐ分かるんですよ。頑張れるって話じゃないっていうのが分かりますよね。でも頑張ろうって言って人間が何とかして人間の世界の中でこれを理解していこうとする、それでこういう原発の事故が起こっては何だか何だか政府が悪いとか何だかって言ってですね、もうそこでもこの時点で神の栄光見えないんですよ。でこういうことが人間の世界であるんですけど、このエゼキエル書を通して神様が語られているのはもうそうじゃない、このことによって絶対にも私こそが主であるということを知るであろうという出来事をずっと作ってくださっています。これがエゼキエル書の中身になっていきますけれども、これ大体の流れですね、流れになっていきますが、具体的な話は時代背景はバビロンの捕囚であります。ですか。 バビロンの捕囚、このユダの国が、このバビロンによって捕らえ移されて、奴隷として捕らえ移されていってバビロンに移っていくというのが主に3回ですね、あったんですけれども、2回目の時にエゼキエル、彼は祭司ですが、エゼキエルは、この捕らえ移されていきました。そして、バビロンの地でエゼキエルがこの神様の幻を見たわけなんですけれども、この3回目の紀元前の586年でエルサレムの神殿が破壊され、完全な形でユダヤ人が捕らえ移されていくわけですね。でエゼキエル書の32章までの間にですね、神様が私は裁くと、エルサレムを裁く、どんなことがあっても裁くということをずっと言い続けます。そして33章でその最終的に捕らえ移されてきた人たちがエゼキエルのところに来るわけなんですよ。その時に口が閉ざされていたこのエゼキエルがですね、咳を切ったようにですね、こうブワーッと予言をまた始めていきます。でその予言が、私はエルサレムを回復する、イスラエルを回復する、どんなことがあっても私はこれをするという回復の強い意志の表れのメッセージになります。だから非常に単純です。33章と33章の前ですね、もうくっきりと分かれます。そして34章にこの羊飼い牧者に対する予言があって、その牧者というのがイスラエルの指導者なんですけれども、羊を養っていなかったけれども、私自身がこれから養うよと、こういうふうに神様が言うんです。私自身が養う、神ご自身が養う。イエス様が何て言われましたか？私は良い羊飼いである。あのイエス様の言葉はこのエゼキエル書の34章から来てるわけなんですけれども、そのようにしてメシア予言を神様が与えられました。そして、今日見ていく36章から、そして実は39章までがひとまとまりになっていて、具体的に目で見える形でイスラエルを回復するよという幻になってます。ぜひですね、今日は36章だけ見るんですけれども、あの家に帰ったらですね、39章までこの一気に読んでみてください。そこに鮮やかに神様がそのイスラエルを、元に戻すということをお語りになっています。36章ではイスラエルの土地に対してですね、これを回復するよと、これを予言し、37章ではこのイスラエルの国を立て直すよと、再興する、復興させるよとですね。あの今イスラエルの国ありますけれども、ずっとなかったんですね。紀元の70年からですね、なかったんですよ。例えば皆さんがですね、日本のこの島がなくなったらどうしますか？他の国に取られたらですね、日本人であることをですね、みんな3代4代だったらもう忘れてますね。ところがユダヤ人はユダヤ人として残っていて、そして1948年にイスラエルの国が建てられたわけですね。と国の再興があって、38章と39章にはこの敵からの救いがあります。イスラエルはいつも敵に侵されてました。でそしてバビロンによって侵されたわけですよね、完全にね。それいつも敵からのあって、最終的に敵がですね、周りの敵がですね、こう襲ってくる、この過言です。このそれを神様が敵を滅ぼして救うよという、その安全保障の約束があるんですね。でこれがあって、そして40章からはあの新しいこの神の国における神殿のこの幻が始まるんですけれども、そういう流れになって、そして今日は36章のところから見ていきますが、これがすごいですね。ですか、私はこれから神の恵みについて学んでいきますけれども、その恵みを今起こっているイスラエルで起こっていることを通して鮮やかに見ていくことができるですね。これ何年に書かれたかですね、586年以降ですね、紀元前の。だから大体2500年前ですよ、紀元前の。そのことが今見ることができるという すごい時代の中に私たちは生きていて、この働きを、神様の働きを通して神様の恵みって何なのかっていうのをじっくりと見ていきたいと思います。1節からまずは7節までお読みしますか。人の子よ、イスラエルの山々に予言して言え。イスラエルの山々よ、主の言葉を聞け。神である主はこうせられる。敵がお前たちに向かって、あはは、昔からの高きところが我々の所有となったと言っている。それゆえ予言して言え、神である主はこうせられる。実にそのためにお前たちは周りの民に荒らされ、踏みつけられ、他の国々の所有にされたので、お前たちは民の語り草となり、そしりとなった。それゆえイスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け。神である主は山や丘、谷川や谷、荒れ果てた廃墟、また周りの他の国々にかすめ奪われ、あざけられ見捨てられた町々にこう仰せられる。それゆえ神である主はこう仰せられる。私は燃える妬みを持って他の国々、エドム全土に告げる。彼らは心の底から喜び、思いっきりあざけって、私の国を自分たちの所有とし、牧場をかすめ奪ったのだ。それゆえイスラエルの地について予言し、山や丘、谷川や谷に向かって言え、神である主はこう仰せられる。見よ、お前たちが諸国の民の侮辱を受けていたので、私は妬みと憤りと思って告げる。それゆえ神である主はこう仰せられる。私は誓う、お前たちを取り囲む諸国の民は必ず自分たちの恥を負わなければならない。今山に向かって予言しろと言って、でここで言ってるお前たちという言葉は人じゃないんですね。山なんです。またその土地なんですね。イスラエルの地なんですよ。なんか生きてるもののように神様が、お語りになっているんですね。なんでかって言いますと、そこにエドムという人たちがやってきて荒らしているからだということであります。で35章にこのエドムの人たちの話が書いてあるんですが、セイルの山に向かって家と書いてありますね。でこれはどこかと言いますと、イスラエルのですね、今皆さん地図がですね頭に思い浮かぶなら思い浮かべてください。思い浮かべないならですね、この一番後ろにこの地図がありますから、そう、南にあるところです。視界の南ですね。でそこは紅海まで、このあるこのここがですね、この岩山になっています。世界的に有名な遺産、ペトラがあるところですね。でそこにエサウの子孫、エドム人が住んでいました。エサウご存知ですか。ヤコブのお兄さんで、そして長子の権利を、その、長男の権利を、このヤコブに取られたわけですよね。その後の子孫であります。で彼らはそこで小国として生きていたわけなんですね。でユダの国がもっとずっとずっと強かったんです。けれどもどんどんどんどんユダの国が弱くなっていって、でそれで、ですね、エドムはいつもこの断れば戦ってたんですが、もっともっともうとんでもない大きな国がですね、もうこの小競り合いなんてもうなんかどうでもいいようなですね大きな国がやってきて、それはバビロンだったんです。でもブルドーザーのようにどんどんどんどん征服していったんですね。そこでこの小さな、ここにある小さな国がですね、モアブとかアモンとか小さな国が同盟を結んでいったんです。だからエドムはエルサレムの町が滅ぼ、この倒されている時には助けなきゃいけないんでしょ。ところがエドムはそこまで行ってて、そこで死んで殺されているにもかかわらず黙って見てた。そしてざまあみろとして見てたんですよ。そしてなんとそこにバビロンが来て荒らされているところの空いてしまったユダの地に、彼らはその聖域のところから移動して自分たちのものとしていきました。これがここにある神様の言葉の背景なんですね。そして、
神様は彼らを廃墟とするとここで言っていますけれども、今セイルの地に行ったらそこには誰も住んでません。ペトラという世界遺産になっているところも大都市ですね。ものすごい、あの皆さんもなんかちょっとね、あの調べられたらいいですね。もうタイムスリップしたような気分になりますね。もう古代の都市にあるにもかかわらず、もう近代国家のようなですね、ものすごい都市をあそこに形成、ナバテヤ人という人が形成したんですけれども、でも今も廃墟ですよ、全部ないですよ、何もないですよ。その通りになりました。でなんで神様が憤りを持ってらっしゃったのか、ここで繰り返し神様がおっしゃっているのが、私の土地なんだよ、私のものなんだよ、私の地をよくも犯したな、ここなんです。ちょうど女の人がこのレイプされる、凌辱されたような形でものすごい憤ってるわけなんですよ。レビ記の25章の23節に、地は私のものであると書いてあります。そのイスラエルのことをですね、私のものであって、イスラエル人は異邦人だっていうのを書いてあります。どういうことかって言ったら、イスラエルの土地は究極的には神のものなんですよ。で、その神のものをイスラエルの民に、イスラエル人に神様が任せられたわけなんですよね。だから究極の所有者は神ご自身であって、エドム人はユダヤ人を略奪した、ユダヤ人のイスラエルの地を略奪したと思っていたんですけども、神ご自身のものを略奪したと、神をご略この襲ってきたというふうに、神は極めて個人的にこのエドム人がやったことを途絶えておられるわけなんですね。でこのことは実は全てに言えます。キリスト者に対して、クリスチャンに対してですね、例えばパウロがクリスチャン、キリスト者を迫害していた時に、イエス様が現れて言われた言葉が、私はあなたが迫害しているイエスであるって言ったんです。クリスチャンなのに私を迫害している、つまりクリスチャンをイエス様はもう自分のものとして持っておられるわけです。で私たちは十戒の中で、殺してはいけない、姦淫してはいけない、盗んではならないってこともありますよね。で、なんでいけないのかと言いますと、すべてが神のものとして一人一人に委ねておられるからです。殺してはならない人の命と言いますけれども、その命を与えられたのは神様ご自身なんですね。だからある意味で神の命なんですよ。だからなんで殺人がいけないのかって言ったら、神ご自身にのものを侵害していくことになるわけなんですね。物も同じです。あ、これとってもいいなとかって私たち思うかもしれません。神がその人に与えられたものであって、神の財産なんですよ。女性と男性に神様は作られて性がありますよね。女性を犯すっていうことは何かって言ったら、神が作られた性に対して犯すからこそ、ただ肉体がやられただけじゃなくて、ものすごい被害を女性は感じるわけですよね。それは神ご自身がものすごい憤りを持ってそのことを見ておられるわけなんですよね。このように土地も同じようにしてですね、神様は、あのイスラエルの土地は私のものなんだよ。ですからニュースを見るときに皆さん気をつけてください。こともいとも簡単に、あのイスラエルの土地をこうどこに分割するかって話をしていますよね。まあ、もちろんその政治当事者にとってはですね、とても大事な話で、政治家はそれを何とか解決しなければいけないわけなんですけど、私はそういう話をしているんではありません。イスラエル人の間でもいろんな意見がありますけれども、忘れてはいけないのは私の地なんだよ。だ、簡単にそういうなんか人間の作為によってですね、こういうものをいじっちゃいけないんだよいうことなんですね。で、それでイスラエルの地がバビロンによって荒らされた時から歴史を見ていくと、その時から異邦人が支配するようになりました。バビロンが倒れた後もペルシャがですね、今のイランですね、あのペルシャが支配してたんですね。で、その後に何が支配したか、ギリシャが支配してたんです。なんかみんな現代にもある国ですね。その後に何が来たかというと、ローマですね。ローマが支配しました。で、紀元の70年に先ほど話したように、 そこには神殿があってユダヤ人が自治を認められていたんですけれども、破壊されて彼らは世界遺産の民となりました。イエス様がそのことを予言されていました。前もってお語りになってました。ルカの21章の24節で、人々は剣の刃に倒れ捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。事実ローマによって踏み荒らされた後は、今度はビザンチンがやってきました。ビザンチンの後にイスラムが支配を始め、その後にあの有名な十字軍が支配しました。その後にまたいろいろですね、マムルクとかいろいろあったんだけど、有名なのがオスマントルコですね。で、今イスラエルに行ったらエルサレムがあって、このかあの城壁がありますけども、その城壁はあのオスマントルコが作った城壁ですね。長い統治でした。その後であの世界大戦が起こるわけですけれども、イギリスがオスマントルコに勝ち、イギリスが委任統治、国際連合じゃなくて国際連盟によって委任統治を任されて、イギリスが英国がそこを支配したわけですね。ずっと異邦人によってエルサレムが踏み荒らされていたんですけれども、このエゼキエルもはるか前に神様はモーセを通して、その時は紀元前の1400年ぐらいの時ですね、モーセを通してもうすでに、私は散らされた民を集めると約束しておられました。申命記の30章1節から4節をお読みします。開きたい方は開いてください。お読みします。私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらすべてのことがあなたに望み、あなたの神主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、あなたがこれらのことを心に留め、あなたの神主に立ち返り、今日私があなたに命じる通りに、あなたもあなたの子供たちも心を尽くし精神を尽くして御声に聞き従うなら、あなたの神主はあなたを囚われの身から帰らせ、あなたを憐れみ、あなたの神主がそこへ散らしたすべての国々の民の中からあなたを再び集め、たとえあなたが天の果てに追いやられても、あなたの神主はそこからあなたを集め、そこからあなたを連れ戻す。天の果てに散らされても私は連れ戻す。神はその踏み荒らされている姿をご覧になって、憤りを感じられて、土地を回復する行動を移していかれるんですね。その紀元70年から約1800年を経た後、1800年代の半ばですね、反ユダヤ主義がヨーロッパとロシアに吹き荒れていました。反ユダヤ主義っていうのは何ですかって、ユダヤ人だっていうだけで差別をし、攻撃をし、殺していくということをユダヤ人はずっと起きてきましたが、その時にはもうヨーロッパとそしてロシアではものすごかったですね。その時に少しずつユダヤ人が、当時はパレスチナと呼ばれていた地に帰還し始めたんですね。戻ってきたんですね。で、彼らが始めたのは開墾です。土地耕すことです。で、ホロコーストが起こりました。ナチスドイツがですね、今度は最終計画、つまりユダヤ人をこの世からなくすという計画を立てたわけですね。考えられます？一つの民族を、もう何百万人もいる民族を一切なくそうとする計画を立てたわけなんです。で、これをしていたので、もう怒涛のごとくユダヤ人難民がパレスチナの地に押し寄せてきたんですが、英国イギリスが嫌がって一生懸命追い出していったんだけど、非合法に入っていくようにしていった。そして1948年にイスラエルが建国したんですね。このような奇跡が起こったのが、主の妬みと 憤りなんですよ。
ですか。
敵によって踏み荒らされている土地を見て、もう絶対このなってはならないっていう、こういう強い思いなんですね。イエス様がラザロをよみがえらした時のことを思い出してください。イエス様が憤ったですね。まず泣かれました。マリアが泣いていた、ユダヤ人も泣いていた。そしてイエス様が涙を流されて、その後で心で憤りを感じながらラザロの墓に行って、ラザロよ出てきなさいとこう言ったんです。なぜか、人は死ぬように作られてなかったからです。人は生きてまた死ぬっていうこと自体をもたらす悲しみと、もう絶望ですよね。そのもだい苦しみです。こんなことは人間があってはならないっていうふうに神様が思ってらっしゃったんです。いや死ぬじゃない、当たり前じゃない。違うんです。聖書の始めを読めば、ずっと生きるように神様はもともと作ってらっしゃったんです。罪を犯したから死が入ったんですよ。だからその死っていうのは、人間は非常に歪んだ状態なんですよ、死ぬっていうことは。でそれを見て、悲しんでいるのを見て、イエス様は非常に憤られた、泣かれた。同じ思いを持って、今そのちょっと前ですよね、あの100年前、200年ぐらい前から神様がその働きを始められたわけなんですよね。その流れによって次に8節があります。8節から11節までお読みしますが、だがお前たちイスラエルの山々よ、お前たちは枝を出し、私の民イスラエルのために実を結ぶ。彼らが帰ってくるのが近いからだ。私はお前たちのところに行き、お前たちのところに向かう。お前たちは耕され種がまかれる。私はお前たちの上に人を増やし、イスラエルの全家に人を増やす。町々には人が住み着き、廃墟は建て直される。私はお前たちの上に人と獣を増やす。彼らは増え多くの子を産む。私はお前たちのところに昔のように人を住まわせる、いや以前よりも栄えさせる。この時お前たちは私が主であることを知ろう。私が主であることを知ろう。山々が枝を出し実を結ぶ。イスラエルに行くと、今のイスラエルですよ、イスラエルに行くと、日本よりもはるかに乾燥した土地であることに気づきます。もうちょっと南に行ったらもう砂漠です。そして山といっても、緑があるといってもですね、この結構岩山っていう感じですよね。けれども車を走らせるとですね、その砂漠の中に突如として緑が出てくるんですよ。って感じですね。そして今イスラエルは世界でも有数の農業国になっています。ヨーロッパに輸出してるんですよ。ヨーロッパ冬が取れないじゃないですか、野菜とか果物とか。輸出してるんですね。でイスラエルに行くと木結構多いじゃないかと思うんですね。ところがパレスチナ自治区に入るとですね、アラブ人が住んでいるところに入っていくと、一気にハゲ山になるんです。で野生のオリーブの木が広がってます。だからすぐにどこからがパレスチナ自治区で、どこからがイスラエルかっていうのがもう分かるので、グリーンライン、緑のライン、境がっていうふうに、この言われてるわけなんですね。全部植林なんですよ。自然に生えた木だと思ってるのが植林なんです。だから神様はここで、私はあなた方を連れ帰ると、そして木々があって実を実らせると、その通りになった。それによって私が主であることをあなた方は知るんだと言ってるわけなんです。オスマントルコの時代、こういうことをトルコが行いました。その土地に税金をかけるわけですね。皆さんも固定資産税だ、固定資産税払ってますけれども、トルコもやったわけなんですが、どうやってやったかですね。生えてる木1本に対して税金なんです。そしたら皆さん何ありますか？
皆さん地主だったらどうしますか。税金対策どうしますか。木切るわけですよ。ハゲ山になっちゃった、もう荒れ地になっちゃったんです。何にもなくなっちゃったんですよ。そこから今のイスラエルがあるんです。そしてイスラエル人本人たち、ユダヤ人本人たちはこれを見てやったんじゃないんです。あ、これがあるからじゃあこれ作っていこうじゃないんです。ロシアや東ヨーロッパというのは当時はじゃーん、マルクスが出てその後にレーニンが出てきて社会主義になったんですよ。神様信じてないんですね。今社会主義の国どうですか。中国とかですね、ベトナムとかいろいろありますけれども、環境を優しくやってますか。木々とかなんとか逆ですよね。なんで彼らだけがそんなことやってるの。神様特に信じてるわけじゃないのに。私が主であることをあなた方は知る。彼らが意図してなくてもそうなってったんですよ。ですか。そしてまちまちとも書いてます。ここにまちまちも建てられた。イスラエルの空の入り口はテルアビブの郊外にある空港です。テルアビブに行けば皆さん驚きます。もう超大きな近代都市です。今イスラエルは大体韓国と同じぐらいですね、生活基準が。つまり先進国ですよ。皆さんがちょうどね、このアフリカの内戦でね、これドンパチやってるから、イスラエルはそうだって言ったら大間違いです。ですか。イスラエル先進国なんです。近代国家です。イスラエルの人がね、日本に来たがらない理由の一つとして地震が多いからってなるんですよ。どうですか皆さん、今やってるんですか。東京もしっかり近代国家あるじゃないですか。もうでっかい大都市じゃないですか。地震があるから怖い。皆さんがあのドンパチやってる、あのパレスチナの、あのなんてハマスとやってるのを見て、イスラエル怖いから行かないって言ったら同じことやってることになります。同じようにものすごい高い基準の生活基準を保って彼らは今生きていて、テルアビブという街は砂丘でした。砂丘、砂だけ、砂だけだけれども、そういう国になって、あの町が建てられて今いるんですね。私が主であることを知るであろうということであり、そして続けて見ていきたいですが、12節ですが、私は私の民イスラエル人にお前たちの上を歩かせる。このお前たちの、先から言ってるイスラエルの地ですよ。彼らはお前を所有し、お前は彼らの所有相続地となる。お前はもう二度と彼らに子を失わせてはならない。神である主はこうおせられる。彼らはお前たちに、お前は人間を喰らい自分の国民の子供を失わせてると言っている。それはお前は二度と人間を喰らわず、二度とお前の国民の子供を失わせてはならない。神である主の御告げ、私は二度と諸国の民の侮辱をお前に聞こえさせない。お前は国々の民のそしりを二度と受けてはならない。お前の国民を思う、もうつまずかせてはならない。神である主の見告げ、興味深いですね。なんか人を食う土地ですよ。何のこっちゃいなと。これはもうイスラエルのあの土地でもう人が、イスラエル人がものすごいたくさん死んでたんです。先ほどのバビロン捕囚の前に包囲されてですね、殺されてって、それもありますし、その後もですね、ギリシャによってですね、ものすごいユダヤ人大虐殺を受けました。あのヨセフスのです、ヨセフスっていう人を皆さんご存知でしょうかですね。ちょうどイエス様が生きておられたあの時代に生きてた人で、もうあのこの聖書の次に並ぶ第一級の資料ですね。で聖書と合致していくんですよ。全部が同じこと書いてます。で彼が書いてるのを見ると、このユダヤ戦記とか、もうなんでこんなに人が死んでいいのっていうぐらい死んでいますですね。そして近代でも独立戦争がありましたが、そこでも人がどんどん死んでいっています。でもそれで人を食う土地っていうふうに今この神様おっしゃってるんですよ。もうそれやめなさいと、彼らをつまずかせてはいけないのと。今ねイスラエルでドンパチやってるって言っても死んでも数人です。怖いとか言ってですね、地震で死んだ人どれだけいますか。今回の東日本の地震で死んだ人っていうのも本当少ないですよね。少ないです。同じです。
ほとんど死にません。神様がそのようにさせておられるんですね。忘れないでください、これ2500年前の予言ですよ2500年前の予言ですよ。日本どうだったんですか、縄文時代ですよね、縄文時代もですね多分ね。その時に起こってる、これだけ神様の言葉っていうのは本物なんですよね。そして次に今度はイスラエルの山々に対してではなくて、このイスラエルの民に対して神様が語られます。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの家が私の土地に住んでいた時、自分の土地に住んでいた時、彼らはその行いと技とによってその地を汚した。その行いを私ととっては触りのある女のように汚れていた。それで私は彼らがその国に流した地のために、また偶像でこれを汚したことのために、私の憤りを彼らに注いだ。先ほどはエドムなど異邦人がその土地を踏み荒らして神様が憤りを持ったっていうところを読みましたが、実はその前にイスラエルがそこにいた時には彼ら自身が怪我していたんですよ、神様の土地を。どのように、この女の触りのある女のように、つまり生理ですよね。でそれがレビ記に書いてあるんですが、その女の人がその血を流している期間というのは不浄の期間ということで、汚れているというふうに書いてあるんですね。で実際に何かというと、血を具体的に流してたんです。もちろん人殺しもしてたんですけれども、偶像礼拝を行ってました。でかつてカナン人が行っていた偶像礼拝って何かというと、神に、その木や石や神にね、子供、赤ちゃん、子供を捧げてたんですよ。殺してたんですよ。だからあそこにワンサカと幼児の、その殺された後の遺跡が出てくるんですよね。だから神様がヨシュアを通して全てを滅ぼしなさい、聖絶しなさいというふうに神様が言われていたんですよね。ところが彼ら自身がそれをやり始めたんです。そして神様、もういい、私は忍耐していたけれども、これをやったねと、子供を捧げたねと、子供を殺して血を流してるね、これで私も絶対にあなた方をこの地から引き抜くと、あなた方を滅ぼすと神様が決められたけれども、次をご覧ください。19節で、私は彼らを諸国の民の間に散らし、彼らを国々に追い散らし、彼らの行いと技とに応じて彼らを裁いた。彼らはその行く先の国々に行っても私の聖なる名を汚した。人々は彼らについて、この人々は主の民であるのに主の国から出されたのだと言ったのだ。私はイスラエルの家がその行った諸国の民の間で汚した、私の聖なる名を惜しんだ。散らされた土地においても、彼らは偶像礼拝というか神様を特に信じることなく生きていました。先ほど話したようにですね、特に信じているユダヤ人が神様を信じているわけではないんですね。実は多くの人信じてません、信じてないです。まあアメリカの人はよく知ってると思いますけども、信じてないですよ。それでも神様は何て言ってますか、ここで大事ですね。イスラエルの家が、21節、その行った諸国の民の間で汚した私の聖なる名を惜しんだ。ここが今日のメッセージのテーマになります。なんかあれ、なんかいろんなことを言われたんだけどここがテーマなんですが、聖なる名を惜しんだってあるんですよ。神様がイスラエルを回復してくださるというのが、彼らが何か良いことを行ったから回復させてくださったんじゃないんだということなんです。大事ですよ、もう一回言いますね。私たちが良い行いを何か行ったから神様が私たちを回復させてくださるのではないんだということなんです。大事です。何のため？神様の名のためです。神様の栄誉のためです。神様ご自身のために私はこれを回復するんです。次をご覧ください。22節ですね、ご覧ください。それゆえイスラエル人、イスラエルの家に言え、神である主はこうおせられる。イスラエルの家よ、私がことを行うのはあなた方のためではなく、 あなた方が行った諸国の民の間であなた方が汚した私の聖なる名のためである。私は諸国の民の間で汚され、あなた方が彼らの間で汚した私の偉大な名の聖なることを示す。私が彼らの目の前であなた方のうちに私の聖なることを示すとき、諸国の民は私が主であることを知ろう。神である主の御告げ。今のイスラエルに対してその反対する人が、まあ、極めて多いわけなんですね。実は BBC イギリスのですね、放送がですね、この調査を毎年してるんですけども、世界に良い影響を与えた国と悪い影響を与えた国をこう言ってくださいって、世界的に調べたらですね、イスラエルがナンバーワンではない、ナンバースリーか2か、最下位のほとんどですね。イランと北朝鮮とパキスタンぐらい、イランが一番低いんですけども、パキスタンと北朝鮮と同じですよ。考えられますか。それだけイメージが悪いわけなんですよね。みんな言うんですよ。でクリスチャンの間でさえも言います。なんでか、悪いことしてるじゃないか、なんでこれが神様が建ててくださった国なんだと、こういうわけなんですね。まあ、ここまで聞いたら皆さん想像つくと思いますね。人の行いじゃないんだよねって。だけれども一つお話ししたいのは、マスコミに出てくるあの報道というのは非常に偏ってます。ごく一部しか見せてません。でもロケット弾、イスラエル軍がこのガザ地区でこう爆撃したって言って、でも僕はもうすでに他の英語の記事からですね、もうずっと前から2、3日前から追ってるんですよ。必ずですね、2、3日前から起こってる。イスラエルの方に爆撃を落とされてるんです。人が死ん、もう傷ついたりですね、なんかもう絶え間なく落ちてて、そしてそのテロリスト争奪のためにこうやってる、もう最後のところだけこうやってもらえですね。イスラエルのこの軍機って、そのイスラエル軍のですねところに弾が来ないうちは撃ってならないっていうのがあるんですよ、ね、だから普通怖いからもう撃ちたいですよね。でも来ないと撃てないっていうのがあるんです。だから基準高い、基準が高い、モラルが高いです。だそういう話を今してません。私が注目したいのは、イスラエルものすごく悪いです。注目したいのは霊的な方です。先ほどのテルアビブありました。あそこは、テルアビブに住んでる宣教師の方が言ってましたから、ラスベガスよりもひどい。これアメリカ人が聞いたらですね、すぐおーってこうなります。あそこは、ね、売春であるとかですね、それもギャンブルも合法化されてますね。中絶の数、堕胎の数はものすごい多いです。で若者がオカルト、東洋神秘とかですね、もういろんな売れてる、すごいです。そして何よりもイエス様を信じてません。私イスラエル行った時にですね、ちょっと心の中で誇らしげに、これだけ大変なんだぞっていうことを言うために、 1% 以下なんですクリーチャーはとか言ったんです。それ言われてしまいました。私たちは 0.1% 以下です。クリスチャンが 0.1% 以下なんです。イエス様を信じてる人が、私たち日本は厳しいって言ったら、もうちょっと、もうイスラエル行ったらですね、それどころじゃないんですよ。にもかかわらず今まで見た話があるんですよ。神様信じていないと言いながら矛盾したことを時々彼らは話します。イスラエルを建国した初代首相のベングリオンという人がこう言いました。奇跡を信じない人はイスラエルでは現実主義者ではない。わかりますか。奇跡が現実に起こってるんですね。彼らが独立宣言をした次の日に、周りの主な5つの国が一斉に攻撃を始めたんです。イスラエルの国って、四国と九州の間ぐらいの大きさですよ。でしかも今のイスラエルもっと小さいですから。そしてまだ国が始まって1日目に軍なんてどうやって作るんですか。どうやって戦うんですか。来たんですよ。でも勝っちゃったんですよ。1967年にはまたエジプトとヨルダンとシリアが一斉に攻撃を始めようとしているときに、アメリカもベトナム戦争でもうなんか支援なんかできないわけですよ。 たった孤立状態でまずエジプトに飛んで空爆してって、そして自分をもうやられるかなと、もう自滅、もう破壊される、もう滅ぼされるかなと思ってたら逆に全勝したんですね。おろろろって言ったら6日の間に終わっちゃったんですね。土地が4倍になりました。まだ神様信じてないんです。その時にあのエルサレムが、イエス様が言われたエルサレムは踏み合わされるということが回復されて、そこがイスラエルのものとなったわけですね。まだ信じてないあなた方のためじゃないんだよ、私の名が聖なる名のため、私の偉大な名のためにやっているんだよと神様がおっしゃってるんですね。カウンセリングをいたしまして、でそこで出てきた話で、この病にかかってですね、癒しを祈ってて、その病が悪化したそうなんですね。でそしてその人は悔い改めてなかったから、こういうわけなんですよ。悔い改めてないからもう悪化したから、もっと悔い改めたら癒されるっていうふうに思っていると。ここで私たちが知らなければいけないのは、私たちが何かしたから神様が良くしてくださるというのをやめてほしいということなんですよ。神様が皆さんを救ってくださり、罪から救ってくださり、そして本当に良いことをしてくださるのは、私たちが何かしたからじゃなくて神様の栄光のゆえなんですよ。私が主であることをあなたを通して知るためなんだということなんです。だから今のイスラエル見たらそれがはっきり分かる。だってまだ信じてもいないのにどんどんどんどんことが行われてるんですよね。追いつく感じですよ。もう自分が間に合わないから急いで走ってるような感じですよ。例えば、リバイバルって話をするときに私が嫌な言葉があります。一生懸命祈りましょうリバイバルを起こすために、大嫌いなんです私これ、大嫌い。なんでか、今までのリバイバル逆です。人が何が特に何もしてないドーンと神様が霊があって、そして人々がついていくということです。例えば中国です、皆さんがなんか誰かがですねこう言ってですね説教したらですね、30分でやったら怒られますよ。30分で終わらせたら説教もっとしなきゃダメよ。60分じゃない、2時間3時間になりますよ。これがリバイバルなんですよ。間に合わないんですよ、追っていかなきゃいけないんですよ。神様が先に計らう、皆さんの個人の生活でも神様が恵みを持って働いてください。それを私たちは悔い改めて、そして応答していくことになるわけなんです。でその悔い改めのその元となる、その元となるのがこの神様の御霊を注ぐ、御霊によって新しく生まれさせる働きであります。24節をご覧ください。私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。私が清い水をあなた方の上に振りかけるとき、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方に新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。彼らが約束の地に戻されてから御霊が注がれます。有名なニコデモとイエス様との対話、話がありますよね。でそこでニコデモに対してイエス様、あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですかってこう言ったんですね。もうここに書いてあったんですよ、エゼキエルの36章ですよ。もう読んでるんですよニコデモは、きちんと。だけれども彼はまだ悟ってなかった。御霊が直接関わってくださって清めてくださるんだと。 で新しく生まれる3つのことをですね、ポイントをお話しします。今言ったようにまず清めるということです。もちろんイエス様が流してくださった血によって清められるんですが、今度御霊が清めてくださる。それが、テトスの3章の5節と6節にありますけれども、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって豊かに注いでくださるのです。2つ目は新しい心です。今ここで石の心から肉の心に変えるとありました。ですか、私たちは外側の行いで一生懸命頑張ろうとします。あ、これをしなきゃいけない、あれをしなきゃいけない、これ頑張んなきゃいけないって言ってもですね、なんか心が乾いてどうしようもなくてやろうと思ってもできないという状態があります。神様は内側から変えてくださるんです。外側じゃないんです、内側から変えるんですよ。それで、清めてくださるんですが、同じく新しい契約を旧約の約束の中で見ることができるのがエレミア書の31章なんですが、33節を読みするとこう書いてあります。私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。律法、石だったんですよ、書かれたのですか。それを心に書き写すとありますですか。私たちが聖書の言葉を見てですね、これを守んなきゃいけない、これを守んなきゃいけないとしてても守れないんですね。で、守ろうと努力してる人ってちゃんと読んでないんですよ。私が完全であるように完全なものとなりなさい、これは三条の水訓ですねに書いてます。どうですか、神が完全なように完全なものになれますか。まともに読んだらできないんですよ。で、心を書いてください。外側でても無理なんですよ、okay、 心を変えてください。そして3つ目に、ここで私の掟に従って歩ませ私の定めを守り行わせると書いてあります。イエス様が言われました。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。心が変えられたので、神様の愛していくというですね、神様愛してる、本当に大好きだ、変えられてるからこそ神様の命令を守っていくことができるわけなんですね。最後にですね、28節から32節までですね、ちょっとお読みして、時間も来たのでですね、まとめていきたいと思うんですが、あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。私もあなた方のすべての汚れから救い、穀物を呼び寄せてそれを増やし、飢饉をあなた方に送らない。私は木の実と畑の産物を増やす。それであなた方は諸国の民の間で二度と飢饉のためにそしりを受けることはない。あなた方は自分たちの悪い行いと良くなかった技と思い出し、自分たちの不義と忌み嫌うべきことを厭うようになる。私がことを行うのはあなた方のためではない。神である主の御告げ、イスラエルの家よ、あなた方は知らなければならない。恥よ、あなた方の行いによって恥ずかしめを受けよ。とイスラエルが、この霊的にもですね、回復された後にその周りにある神様の祝福ですね、この、産物であるとかですね、たくさん取れて、俺たち何やってたんだろうって恥じてるわけですよ。気づいてなかった、なんていう罪を犯してたんだろう。わかりますか、私たちが悔い改めるのは神様から良いことしてもらったからなんです。恵みという言葉を聞くときにですね、ああ罪を犯してもいいんだ、なんか恵みばっかり強調すると、なんかもっともっとなんかこのだらしなくなってですね、恵みが分かってません、何も分かってません。恵みによって神様、こんなにも良くしてくださる神様がいらっしゃって、むしろ神様は怖くなります。何にもやってない、むしろとんでもないことをやってたのに、これだけのことをしておられて、神様が恐ろしくなります。
今までなんというとんでもないことを俺は行ってたんだ。で、罪を捨てたいと願うようになります。罪を憎むようになります。罪が嫌になります。それで捨てていくようになるんですよ。神の慈悲深さがあなた方を悔い改めへ導くと。英語だったら Goodness of God って書いてます。神の良さがって書いてます。神の善、神が良くしてくださることが私たちを悔い改めに導くんだよ。これを決して忘れないでください。恵みが先行している、前に出てってるんですよ。神、皆さんにもうすでに恵みを与えておられます。それによって皆さんが御霊によって気づくときに悔い改めをすることができ、さらに神様のその恵みの働きの中に入っていくことができるようになるわけなんですね。どうかですね、祈ってください。今ぼーっとしてたら、まずイエス様の十字架ですよね。ぼーっとしてますね。もう私も今皆さんに言ってるっていうよりも自分に言ってるんですけれども、どれだけの犠牲だったのか忘れてしまいますね。思い出してですね、そして罪を捨てて神様に応答していきたいと思います。お祈りします。愛する主、ありがとうございました。イスラエルを通してあなたの恵みの技を見させていただき感謝いたします。今ここにいる私たち一人一人に御霊を注いでください。そしてあなたご自身の悟しの霊を与えてください。悟りの霊を与えてください。そして今自分がやっていることに気づかせてください。お願いいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。